高校ラボ探究学習の最前線。今回はですね、飯田風悦高校に来ています。今日はこんな方々にお話をお伺いします。自己紹介からお願いします。
風悦高校2年、栗下です。
同じく2年、小木曽です。
栗下さん、小木曽さんにお話を伺ってまいります。お二人、まずはどんなテーマで探究学習しているんでしょうか。栗下さん、
僕たちは地域活性化のために僕たち高校生にできることというテーマで活動をしています。
このテーマで学ぼうと思ったきっかけは何なんでしょうか。まず栗下さん。
僕たちは探究の最初の時間に飯田市役所に取材をしに行ったんですね、うん、でその時に高校生にいろんなイベントに参加してほしい、高校生に参加してほしいっていう強い思いを語っていただいて、ならばと3人でイベントに参加しようっていうのが始まりでしたね。
今3人でとおっしゃっていただいたんですけど、今日ねちょっとお話伺うにあたってお一人お休みを、ね、取っていたというところなんですけれども、
塚平さんですね。
塚平さん、ね、本来であればこの3人で活動しているということなんですけれども、小木曽さんはこちらのテーマなぜ選ばれたんでしょうか。
実はですね、もともとちょっと別の感じだったんですが、塚平さんに一緒に探究をやらないかと誘われまして、まあこのテーマを聞いて、あ、良さそうだなって思って一緒に活動することにしました。
その良さそうだなっていうのはどんなところで感じたんですか。
地域活性化って、まあ、言葉自体がね、結構言葉としていいようなまあ第一印象で惹かれましたね。
ちょっとね、地域のために学習してみようかというようなところで始めたということですね。さあお二人、この開始するときにはどういったゴールを見据えていたんでしょうか。まず栗下さん。
中学生の時にも探究の授業があったんですけど、その時にもちょっとまあ似たようなことをしていて、その時は地域の方と演奏を通して触れ合うみたいなことをして終わったんですけど、そういうなんかこの探究でも地域の方とたくさん触れ合えたらなっていうゴールですかね、を考えていました。
はい、では同じ質問です。ゴールどんな想定してましたか、小木曽さん。
そうですね、まあ、僕は何かの集まりの時に、まあ、若い人と世代が離れた人たちでも笑い合えるような環境があればなって思ってました。
非常にねちょっと素敵なゴールを想定していたと。いかがでしょうか。今お話を聞いているのが1月ということで、4月から学習進められているんですけども、ここまでは具体的にどんな方法で学習を進めてきたんでしょうか。栗下さん。
実際地域活性化をという言葉で地域の人と触れ合わなきゃいけないっていうことを考えたときに、やっぱイベントをやろうと、で僕たち3人とも吹奏楽部なので音楽のイベントに参加しようってことで、
具体的に言うとなんていうイベントですか。
実は飯田高校生との、まあ、コラボのイベントなんですけど、飯田高校の体育館で吹奏楽の演奏会を行うというもので、地域の方もたくさん聞きに来てくれましたし、とても好評な演奏会で、僕たち自身もとても楽しい演奏会になりました、ね、
あら何か手応えを感じる瞬間などはありましたか。
はい、アンコールが来まして、でとても最後は会場の皆さんも手拍子してくれたりとか、一緒に演奏してくれた人もいたりとかで、もうかなり会場自体が一体化した、とても素晴らしい雰囲気で終えれたので、とても思い出に残っていますね。
じゃあその会での感想を小木曽さん。
まあ、技術で言えば練習が少なかったのもあって、まあぼちぼちだったかなって感じだったんですけど、それよりもみんなと一緒にバッと演奏できたのが、まあ楽しかった思い出ではありますね。
なんというかその技術を超えた部分でつながりを感じたと。
はい、
それはまた素晴らしいですね。次の質問なんですけど、この学習を通した中で嬉しかった瞬間であったり、いやーこれは大変だったなというような瞬間をお願いします。まずは栗下さん。
僕たちはこの音楽イベントも含めた探究をやったその活動を長野県の 高校生に発表する機会をいただきまして、まあオンラインだったんですけど、全く知らない高校生とオンラインでこう対面して自分たちのこの活動を発表したんですね。でそこにはその探究のプロみたいな方もいまして、自分たちのこの発表に対してもっとこうできるんじゃないかみたいなアドバイスもいただいて、3人で発表したんですけど、2日間ありまして、1日目に発表して変えたんですよね。その、なんかこれはこうしたらいいんじゃないかみたいな。で2日目に発表してとてもいい評価いただけて、そのいろんな高校生と探究について語り合えた時間っていうのがすごく印象に残ってますね。
さっきはね、その飯田高校の皆さんとそのコラボしたりとかってあったんですけども、地域を飛び出して交流するってことはなかなかないですからね。
はい、とても楽しかったですね。
ではでは、この学習する中で嬉しかった瞬間であったり、これは大変だったなというところを小木曽さんお願いします。
これは大変だったなって思い出なんですが、地域活性化に向けて活動したことっていくつかあって、ポスターに書いたりとか、あのそれを言語化しなきゃいけないという壁に立ちはだかって、個人的にはそこがちょっと大変だった印象です。
そのポスターというのはどういった内容の、なんかテーマというか。
塚平さんと一緒に地域のボランティアだったりゴミ拾いとかそういう活動に参加するというのも実はやってまして、それに行ってきて感じたことだったり成果だったりを報告するような感じです。
そのポスターの出来というのは、自分の中で点数をつけるとしたらどのくらいだったんですか？
7点。
おお、何点中の？
10点満点中。
10点満点中のね。その3点足りなかった部分というのはどんなところ悔しさありますか？
もうちょっと活動を行った際に地域の方々も一緒にいたんですけど、インタビュー的なことも した方が良かったなと、
ね、そうやってちょっとね、活動する中で悔しい思いをすることがね、また一つ次の目標にもつながるというところですね。さあ、そしてこうね、学習を進めてくる中で、始める前と今で変わった印象みたいなのはありますか、栗下さん。
探究を始める前は、その市役所に行くっていうことすらもうかなり緊張して、どんな人と話すんだろうみたいな、こういうちょっとまあ不安な気持ちが多かったんですけど、今はこの探究を進めてきて1月、これからもまたいろんな人と関わる機会が増えると思うんですけど、楽しみでしかないですね。なんかこう人と関わることに慣れたと言いますか、新たな発見がとても楽しみにしていますね。
はい、では同じ質問、小木曽さん。
この探究っていうのは、僕的にはあの冬の朝にかかる霧みたいなもんだと思ってて、最初は不安でしかなかったんですけど、今はもうその先に何があるのかを楽しみにできるようになったというか。
そっか、最初は霧の先がちょっと不安だったんだけど、今はその霧の先が楽しみなんだ。
はい。
うわ、いいですね。ではここまで学んだことで、今後に生かしたい、また生かせそうだなということはありますか？
この探究をやる中で飯田の魅力とか良さとか、そういうのをいっぱい知ることができたんですね。で、大人になったりとか、飯田のことを全く知らない人に会ったりとか、子どもたちだったりとかに、この経験を語りたいなって思ってますね。
そうか、次に伝えたいんだね。はい、では小木曽さん、いかがでしょう、今後に生かせそうだなとか。
今地域と関わるような活動をやっていて、地域で起こることを、まあそうですね、他人事じゃなくて自分事のように受け入れるというか、感じるというか。
これまではじゃあどっか人事だったんだ。
そうですね。
さあ、では今後のこの地域の未来について教えてください。
飯田の魅力だったりとか、自分の地元の魅力を語れる若者が飯田にたくさん増えてほしいなって思ってます。そんな未来が僕は嬉しいなと思ってます。
はい、では小木曽さん、
一回出てもうそっちで語って興味を持ってくれるような人が増えてくれたらなって思ってます。
高校ラボ、今回は飯田風越高校の栗下さん、そして小木曽さんにお話をお伺いいたしました。お二人、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。